月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町サテライトオフィスについて富岡町企画課の串田義行さんにお話を伺います。まず富岡町サテライトオフィスの概要なんですが、令和4年度に整備されたんですよね。
はい、こちらは国内外の大企業やベンチャー企業、そして大学等が町内で活動する際の拠点となる施設として、サテライトオフィスを令和4年度町内に整備いたしました。
どういう目的で整備したんですか？
はい、富岡町の地域課題の解決に向けた事業を進める上で、サテライトオフィスを拠点として活用していただき、移住定住につなげていくことを主な目的としています。富岡町では現在でも福祉、医療や生活環境等においてさまざまな地域課題を抱えており、これらの課題を解決していくことが必要な状況となっています。中には町だけでは解決することが難しい課題も多く存在します。移住定住、関係人口拡大の観点からテレワークやワーケーションの取り組みの推進や、被災地の復興に関心や価値を持っているさまざまな企業等の連携によって地域課題の解決に向けた事業を進める拠点として整備いたしました。
この富岡町サテライトオフィスの場所をご紹介いただけますか？
はい、国道6号沿いにあります桜モール富岡の西側に位置する NTT 東日本いわき富岡ビルの1階と2階の一部をサテライトオフィスとして整備しています。 JR 常磐線富岡駅から徒歩10分の場所となっております。桜モール富岡が近くにあるため買い物もとても便利です。
今整備していますというお話でしたが、開所予定というのはいつ頃なんですか？
はい、こちらについては9月上旬での開所を予定しています。開所日や開所時間等が決まり次第富岡町のホームページへ掲載する予定ですので、そちらをご確認いただければと思います。
建物の1階と2階の一部というふうにお話しされていました。1階2階それぞれご紹介いただけますでしょうか？
はい、まず1階につきましてはコワーキングスペース、会議室、ウェルネスルーム、シャワールームを整備しております。コワーキングスペースはさまざまな職種所属の方たちが空間を共有しながら仕事を行うスペースのことです。フリー Wi-Fi や机、椅子等の環境を整備しており、自由にご利用いただきながら利用者同士の交流やコミュニティ形成を図っていただければと考えています。ウェルネスルームは心と体の健康を考慮した空間を働く環境の中に取り入れた畳の部屋を整備しております。ぜひご活用ください。2階につきましては専用の作業スペースとして個室10部屋を整備しています。10部屋の内訳としましては6名タイプの部屋が1部屋、4名タイプの部屋が3部屋、3名タイプの部屋が5部屋、2名タイプの部屋が1部屋となっております。富岡町内において事業を進める際の短・中期の拠点としてご活用いただければと思います。これらの1階および2階の利用料金や利用方法等についても決まり次第富岡町のホームページへ掲載する予定となっておりますので、そちらをご確認いただければと思います。
この富岡町サテライトオフィスの解消に向けた動き、今年度についてはいかがでしょうか？
はい、今年度につきましてはまず運営事業者の選定ということで、6月に公募型のプロポーザル、いわゆる企画提案会の方を開催しまして、運営事業者について選定いたしました。解消に向けた準備としまして、看板の設置や建物内の装飾、外観の整備を現在進めている状況となっております。また快適な利用環境の提供および円滑な運営に向けて富岡町と運営事業者にて協議を進めております。
それでは町民の皆さん、県民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、冒頭でもお伝えした通り 今回富岡町内に整備したサテライトオフィスについては主に事業を進めていく中での拠点として活用いただくことを目的として整備しています。ですが1階のコワーキングスペースについてはどなたでもご利用可能となっています。仕事をする方法にも様々な選択肢が増えている中で少し働く環境を変えてみたい、他の業種の方と交流してみたい等の興味がある方はぜひ足を運んでいただければと思います。皆様が快適に利用できるような環境を提供できるよう努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
今月は富岡町サテライトオフィスについて富岡町企画課の櫛田義行さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、富岡町もこのお盆の時期ね、さまざまなイベントが行われますよ。
イベント目白押しですね。
まずは8月14日月曜日、富岡盆踊りが行われます。富岡第一小学校の跡地で行われます。キッチンカーが出たり、キッズコーナーがあったり、フラダンスがあったり、よさこいがあったり、もちろん盆踊りは2回行われることになっておりますので、8月14日月曜日、1回目の盆踊りが夕方4時から、2回目が夕方5時からでございます。お昼からキッチンカーが開店しますのでぜひお出かけになってみてください、
うん、大いに盆踊り盛り上げてくださった方には商品も、うん、ご用意しているということですよ。
そして15日は葉山の火祭りです、うん、もう有名でございますね、葉山神社で15日火曜日の午後6時から行われます。まあ、神事が中心ということでございますが、とにかくこれは県の指定重要無形民俗文化財でございますのでぜひ、まあ、なんかこういったものを子どもたちのなんか、ね、自由研究の発表材料にするのも私は個人的にはおすすめしております。そして8月19日土曜日午後3時から富岡漁港で富岡夏祭りが行われます。
夏祭り&花火大会ですよね。
そういうことなんですね、うん、これ朝7時からこれ SUP ってね、スタンドアップパドルボートなんですけど、
サップってやつですね。
サップです。
SUP、漁港でサップができるってことは海でね。
これ私安定感がないんで多分苦手かなと思って一回やってみたい。
泳げるから大丈夫や。俺意外とこけたぜ。
あ、こけた。あ、やった。
俺サップ何回かや
った。サップやったの、うん、
サップやってる。
あ、そうでございますかね、鮎のつかみ取りキッチンカーも11台出ます。そして夜7時から打ち上げ花火でございます、うん、富岡夏祭り2023は8月19日土曜日午後3時から、まあ、夏祭りはスタート、サップ体験は朝7時からでございます。お出かけになってみてください。
丸一日楽しめます ね、
うん、そして福島県復興シンボルキャラクターキビタンの誕生日が8月21日で、まあ、県民の日なんですが、うん、
県民の日だね、
お誕生会を8月19日土曜日、道の駅浪江交流広場で午後1時半から開くんですが、ここにトミッピーも行くと、ぜひお知らせくださいと。
キビタンのお祝いにトミッピーも行くと、
キャラクターがいっぱい集まるということでございますので、ね、うん、キビタンお誕生日会8月19日土曜日午後1時半から道の駅浪江交流広場で開かれます。トミッピーも行きますので応援よろしくお願いいたします。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されておりますのでチェックをお願いします。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。